なむなむなむ京都三条ボンズカフェ。
さてさて、もう今月はお彼岸でございまして、はい、ね、お彼岸も終わりましたと。
そうですね、
まあまあ春お彼岸が終わるとですね、
はい、
まあ、通常か暖かくなるのでございます。
暖かくなる
の
で
もうなのに、なんかまだねちょっと寒空でございますね。
なんかね寂しい季節になってきましたよね。寂しい季節、
まあ、春というと、はい、やはりこうね別れとか
春なのに、
春なの
ちゃ、歌っちゃいましたね。
段取り狂いますね。皆さんこんばんは、京都三条ボンズカフェ杉若です。
岡舞です。
松津です。
シフォンです。
段取りあるんですか。
新
車です。
あ、ということで今日はですね、最終火曜日ですから、
はい、
公開生ライブがアリーノ、
アリーノ、
そして公開生放送に続くという皆さん、こんばんは。
こんばんは。
わっ、
このもうね、ママさんパレット以来の、
はい、
こればっかり言ってますけど、
はい、
ママさんパレット以来のこの
満席
満員御礼、
はい、
ありがとうございます皆さん。
ありがとうございます。
これから1時間番組でございますけど、適当にお疲れの方また、
はい、
ね、お飲み物はね、これからたっぷりと飲んでいただきまして、お付き合いいただきたいと思いますけれども、
はい、
なんと
今日は重大発表がある
ので、重大発表があるのでございます。
はい、
海さんどうぞ。
最終放送ボズカフェ、
イエーイ、
イエーイ、イエーイって喜んで、喜ん、どうしたらいいのこれ。
どうした
らいい、さっきものすごいお通夜みたいな雰囲気でね、
はい、もう嬉しそうやね。
寂しいですけれども、
よかったんですけどね。なんか懐かしいゲストの方々、
はい、
もう今日お集まりいただきまして、かつて、はい、この8年間やりましたからね、
ありがたいことです。
そして、初代、
はい、
橋本直子アシスタント、
はい、橋本さんが今日お越しいただいて
ね、こんばんは。
皆さんお母さんです。
もう直ちゃんも ね、お母さんになりましたね。
直ちゃんってね、世界に羽ばたくか思ってたんや
けど、そうそう、なんか BBC、
そうそう、
イギリスにね、
イギリスの放送局に果敢にも直接乗り込んで、
そうなんです
か、絶対無理やって止めました当時は。けどもう本当にそのままなんかもう体当たりで、
はい、
で向こうでなんか放送番組出たりなんかして、
そうそう、レポーターとしてね、
ものすごい 夢を描いて、
ね、憧れの先輩でした。
ああ、もうで、まあ、結果的にはまあなんか男探しに行ってたみたいな。
そんなことないです。そんなことないです。
え、
なんてことを言うんですか。
ごめんなさい、
は
い、
そのままね、羽ばたくと思ったら、
そうですね、
急にまだ結婚して、ま
あ、すごいこうジャーナリスト目指してるみたいな、いろいろなマルチタレントもいけるぐらいのキャラでしたけど、うん、でもまあ立派な女性になり、またお母さんになりましたということでね、
はい、
すごいことでございます。それからまあ何でしょうか、今日はもう本当にかつてのねゲストの方々、まあ、はい、たくさんお越しいただきまして、
ね、
感謝感激でございますけど、
う
ん、まあ、8年間やってきましたけど、
はい、
うん、残念ながら、まあ、一旦ちょっとビリオードを打とうということで、
はい、
まあ、再スタートリニューアルするかどうかはね、まあ、今日お越しいただいている皆さんのお力、そしてリスナーの皆さんのご支援の中で、
はい、はい、
考えていきたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、まあ、とりあえずは今日は普通にですね、まあ、公開ライブをしました後、まあ、はい、皆さんとトークバトルじゃないけど、
はい、
やりまして、うん、放送上は皆さん、リスナーの皆さんも、と驚いてる方もおられると思いますけども、
ね、
うん、もう今日は一応こう、もう音楽もなしに、
お、
もう喋りまくろうと。もうこんな、そうでございます。私、まあ、実は今日、ゆうべから一睡もしております。悲しみで。
悲しみで。
実はゆうべ、まあ、月一ボンさんと語ろう会という、まあ、やってる第、はい、今月第265回目
265回目、
はい、なんでだったんですけど、
はい、
まあ、なんかトークが盛り上がりすぎまして、
はい、
気がついたら夜中の3時半になってました。
声聞
こえ
ませんか。
声、そして早朝にですね、今日は滋賀県の方でちょっとマクロビオテックのビオテック
マクロビオテック
料理研究家のエリコさんが主催されてる、
はい、
断食のちょっと断食を踏まえたこう、ね、研修会みたいなのがありまして、はい、そこでまあ座禅会などがありまして、はいはいはい、でまあそこにあの5時半には到着 してないといけないのでそのままもうあの寝たらまずいと思って、もうあのね、ポリキタンを3時半に出発して、はい、もうこの駐車場で寝てたという、はい、
最後まで忙しいですね。
いやいやいや、まあ、別に俺今日で終わりちゃうで、あの俺自身はまだ明日も、明日も明後日も放送上、放送が今日でも帰り道怖いから
ちゃいますや
ん。あ、そうかそうか、ごめんごめん、驚かすな、カジさん。ちょっと8年間ちょっと振り返ってください、
どんどん突っ込んでね
今日で最後やからね、
思いっきり思いっきり、
いやいや
負けてたらあかん、
恨みをね、
それは今日言いたいこと、ね、
でもカジさんもね、お元気で、
はい、
8年間続けて、いやむしろだからそんなこと言ったら失礼なんですけどね、私も長いお付き合いさせていただいてますけど、あの僕の方がちょっとなんか海外出張だの、
はい、
がまあ、高熱の時もありましたけど、
はいはい、
穴開けること多かって、
ようずる休みしたはりましたよね、
ほらずる、バカ野郎、ずる休み1回だけ、
梶田さんと困りましたよ
何をおっしゃいますよ、ぴょんたちゃん、え、そんなことないですよね、梶田さん、
いやもう
ね、
とっても楽に放送してい
ない方がね、
伸び伸びがね、それ伸び伸び、それ本音、これこれいやいや本当
最後やからね、言いたいこと言いとか
それでもあのね、カジさんがまあその代打して、代打というかメインに喋っていただいて、はい、あのあれですよ、あの僕休むこと多かったんですけど、
はい、
ここ2年ほどはカジさんもちょっと急に連絡がつかなくなって
ありましたよね、そんなこと、
そしてあのなんか東京とかなんかね、どうしても抜けれないお仕事
が、
はい、でこのまあ 2,3 年というか、まあ、2年ほどですかね、ちょっと急におられない気が、
そうですね、
中田さんはずる休みちゃいますから
ね、ほらほらずるじゃないし、はい、本当にちゃんと行った先でなんかあの生放送に参加してましたよ、
あ、頑張ってはりましたね、
頑張ってはりました
ね、電話で
それ一生懸命やね、これ結構
知ってる知ってる、
いやいや、梶田さんちょっと8年間ちょっとなんか特に思い出、なんか印象に残ってる、
もう何にも覚えてません、
ね、何にも覚えてませんね本当に、これどうしたいんですか、全
てが印象的
だ
った
んです
ね、おー素晴らしい、ほら、
はいはい、なんかあれですよ ね、 でもあっちゅう間ですよね、
そうね、何でもまあ過ぎたらあっちゅう間ですわ、
そうですね、
これから8年言ったらちょっとねまた違う感じですけど、あ、そういう
こと
です、
これから8年やれと言われたらまたね、
うん、そうですね、やりたいですけどね、もちろん、
まあ個人的なこと言わせてもらうと、本当に火曜日っていうのは僕ずっと37の時から、
はい、
あの衛星番組があったので、あのまああんまりそのね、その世には知られてませんけど、あのずっと火曜日にずっとそのメディア系の仕事をしてたわけですよ、でずっとあのそれここにつながってボンズカフェも火曜日にさせていただいて、でも来週から火曜日が何もない日になってしまうわけでございますね、生きておれば
寂しいですね
寂しいですよ、
どうしましょうね、来週から
困っちゃったなと思ってね、
またずる休みしますか、
またって、いやいや10時に秋があるってことは、はい、あれですよ、あの、まあ、今のところまあ穴埋め的に再放送なんかを流すのか、あの新平ちゃんディレクターがね考えてるかもしれませんけど、なんならまあ別に来て、あの別に来て、
あの来ないでください
来ないでください、
迷惑ですから、
迷惑、なるほどね、納得納得ちゃう、ラジオ職みたいな感じ、いやいや、前じゃちょっとなんか懐かなんか特に印象に残ってることありますか、
そうですね、
うん、
やっぱ一番印象に残ってる頃は、
はい、
うん、始めた頃、
遠距離恋愛の頃、
違いますから、そこいいですから本当は人の恋愛事情
あかんっていう時間、
あの第2期としてアシスタント入った時のことが、
あなたもうツボネですか、
はい、
今や
ですね、
はい、
あの福島かやちゃんと一緒に入ったんですけれどもね、
うん、
あの時はもう本当にあの何ですか、うん、番組放送中にうんうんとかしか言えなかったんですよね、
あ、そうですね、よく怒られてました、お迎えし、はいはいはい、
で終わってから、
うん、
なんでもっとあの時突っ込まへんやとか、
うん、
あの返しはないやろとか、
まあというか、まあ、それもありましたけど、はい、あのまあ、岡前福島かやの時代はお前ら喫茶店かというツッコミよく起こってました反省会でね、
そうですね、
あのゲストがお越しになって、はい、ゲストの話題がこう興味深い話とか、はい、もう完全に黙って聞いてる
そうそうそうそう
その話のめり込んで
ほーと思って一リスナーになっちゃうんですよね、
まあ、その進行役って、まあ、ゲスの打ち合わせで全部把握してるから一応は、
はい、
それと本番にもう一回監視してどうするんだ
いやだってね
結構感心しちゃったんですね
大学生ですからどんな話聞いてもね感心するんですよ、うん、でも
ラジオはねやっぱ無音が怖いのであの、はい、放送事故ですから
ね、
まあ、いつも言ってましたけど、はい、まあ、ラジオカフェのボンズカフェといえども、はい、もう公共電波電波に乗った限りは、ね、はい、何万人の人が聞いてると思ってやらなければならないっていう、うん、最近ユーストリームなんかが視聴者数というか聴取数が出ます
ね、
カウントが、
はい、
見たくない時あるもんね
いやいや
いやだからまあでもまあ皆さん聞いてはると思ったら新語訳が黙ってしまうのまずいんちゃうかみたいなことを
そうです、ね、
当時はよく怒ってましたね。
怒るだけじゃなくて、うん、よく勉強会もしてくださったじゃないですか。リハーサル居酒屋さんとかで、
あ、そうそう、
もう今日は2時間勉強会や言うて、うん、ツッコミの勉強会ほんまするんですよ
この原稿、いや、この原稿をこの尺でこんだけ読んでみろっていうのもやったね、
は
い、
そうですね、あと1分間フリートークはいとか、
へー、
あの10秒、
最近はそういう情熱がなくなったんです、
ね、そんなことございませんいらんことが言い出すから、いらんことが言い出すから、
そうじゃないんです
いや最近はあの反省会の時にやっぱほらあの終電とかこう気にするようなことが出て、
そうですよ ね、
なんか前はなんかそんなことなんかみんななんか迎えの彼氏が迎えに来ると
か、そんなはなかったですけど、
ちゃいますよ、お父さん迎えに来るとか、
自転車乗って帰ってたんですよ自分の足で、
まあ、橋本直子はなんか現地を買って喜んでましたみたいな、ね、
そうでしたね、かっこよく帰ってはりましたね、
ありましたね、もうそんな覚えてるんです、はい、そういう、まあまあ、帰りがあんま気にしなくてもよかったりのもあって、
なるほど、
そうなんです、
ね、早朝ドライブも覚えてますか。
早朝ドライブは京都あまり知らなすぎると、アシスタントなのに、
はい、
京都もっと知ってくれということで、はい、あの京都の、まあ、ここは知っときましょうよという、
めっちゃいいですねそれ、
ということ
で、でもね、朝の4時ぐらい集合ですよ
いやいや今も情熱ありますって
本当に
朝の4時ぐらい集合しましたよね、
そうですね、
あの時ね、
それあの
日の出とともに、
そうそうそう、あの要するに、はい、あの僕のこの何でしょうか、あの京都にいながらして異国情緒を味わえるポイントっていうシリーズを、
シリーズを組んだわけですね
言ってたわけですよね、海人さんありましたよね、
やってました
ね、はい、で夜明けでないとわからない場面が、あの風景があるんですよ、
こだわりが、
そうそうそう、でゆりかめが飛ぶシーンとかが、
ま
あ、あるんです、その朝でないとダメなとこがあるんですよ、見事な光景なんですよ、
なるほど、それ
を
ぜひ生でという
と、そうそう、なんか4時ぐらい集合しましたね、
しましたよそれ、あ、でもほんまにいつも見てる光景やけれども、うん、あ、こういう見方があるんかっていうのがびっくりやって、
ね、
うん、
口が上手になった8
年
も
や
ると、梶田さんと比叡山一緒に登ったこともありましたよ、
そうなんだ、
そうそう、ありましたね、後で聞きましたその話、は
い、マジアリさんと
も行ったね、はいはいはい、それは秋田さんもゲストの以降ですかね、
そうですそうです、秋田さんと一緒に、
ね、会いに行こうという本を書かれて、
はい、
それで行ったんですよね、
そうです、あの何でしたっけ、お寺のご飯って何て言うんでしたっけ、
おとき、
あ、まあ、おとき、とか薬石とかいろいろ
薬石料理も一緒にいただいて、はい、うん、無言の中で初めてご飯食べたんです、
無言の中で、
はい、なんか下げたらダメなんですよね、ああいうご飯いただいてる時って、
で感動してたらアジャリさんがタバコ吸うとあったんでちょっとがっかり
した、ね、ありましたね、そんなこともあった、
ちょっとダメです、
言わない言わない、
あ、いろいろやったはったんですね
見たくないこともありますよね、
はい、でまあ2がその、まあ、舞ちゃんに次に古いです、
はい、
6年やりました、
そう、
5年か、
5年、うん、4年5年目に入るかなっていうところで、
ずっとこの声優の勉強しながら、
うん、
もうね、あの声優のなんかこう養成講座のコーナーなんかは、
あのコーナーはずっと最初から、
いや、それはもうメインになってからかね、はい、はい、別のをやってて、
はい、
いやーでもなんかね、
なんですか、
感慨深いものが、
泣きそうになってはります
時間が、
まっちゃんとは大学時代から私友人だったので、
はいはい、
途中からまっちゃんが加わるっていうことを聞いて、うん、すごい嬉しくってね、うん、なかなか友人同士でこういうのってできないので、
なるほど、
確かに、
うん、まっちゃんはずっとこう声優を目指してて、はい、学生時代の頃から、うん、でこういうメディアとかでもね活躍していきたいっていう夢を持ってはったので一緒にこう夢を追っていくっていうことがねできて、うん、
なるほどね。そしてまああの1年経ちました資本、
はいはい、1年経ってないんですけど、
まだ経ってない
まだ経ってないんですけど、
はいはい、まあざっとね、はい、
ざっとですけど、まあでも
まだも劇団をずっと継続しながら、はい、女優ですから
なんとなく、
はい、どうでしたか。
いやでもすごいなんていうんですかね、うん、新しい世界でしたね。
なるほど、
はい、でも本当にいろんな方に会えたのがすごく、はいはい、あのいい経験になったなと、うん、でそのやっぱり私あのそれぞれの人生に学びありがすごく好きで、
なるほど、
あの普段その人の聞けないお話が聞けるというか本音のところが聞けるので、
なるほど、ね、
それがやっぱりすごく面白いですね。
それぞれの人生の学び
ある、本当に学びあるなと思いながら、ね、はい、
まあ、後ほど、まあ、はい、この今日ね公開放送なんで、
はい、
かつてゲストでお越しいただいた方々も、はい、まあ、今ちょっと放送一緒に参加していただいている体なので、
そうですね、
ちょっとどなたかまた後でね、
はい、
最多登場の、あの盆栽の、はい、川崎さんもお越しいただいてますよね、
はい、
なので、
はい、
またあとでちょっと帰ってもらったり、
はい、
いろいろまたコメントいただきたいなと思っておりますけども、
はい、
まあ、リスナーの皆さんがあの、驚きながらも私も一言ちょっともう最後なら言わせてよみたいなことの、
はい、
メール投稿ファックスあるかもしれませんので、
そうです ね、
しかもこれはもう最後のこの告知でございますよ、
はい、
はい、
では京都三条ボンズカフェへのご感想はファックス075-253-6901 075-253-6901 メールアドレスです。 bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までです。
はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これでも普通なら今日行くところなんですけども、
はい、
今日は曲がございません。
そうなんです。弾丸トーク、
弾丸トークというか、まあ、懐かしい方も実はコメントが来てます。
お早速ですか。
どなたですか。
では、
はい、
はい、ちょっとあの音が入ります。
音が入ります。
はい、はい、
ご無沙汰しております。
何でしょう、気になりますね。
アシスタントをさせていただいております。
誰からのコメントでしょうか。
萩田さん、杉若さん、お元気ですか。本日でボンズカフェが最終回ということで寂しい気持ちです。アシスタントをさせていただいていたとき、梶田さんの優しい笑顔、元気で愉快な杉若さんにお会いするのがとても楽しみでした。梶田さん、杉若さん、お疲れ様でした。
続いてもう一ついきます。
はい。
ちょっと、
今のメッセージは野津さんですよね。
野津ちゃんね。
はい。
新幹線。
はい、そうです。あのワゴンのお姉さんになりましたよね。
そうです。
卒業後に、で今は結婚されてます。
あ、結婚したの。
そうなんです。
あ、そうですか。すごいもんでございますね。
はい、
これワゴンで出会ったんですね。
どうな
ワゴンの図になったんですね。
先週ね、来てくださいましたね、ワゴンズさん、ありがとうございました。
9回という9回という、まあそれは置いといて、
はい、
しかしまああのまたコメントがあるんですか。はい、どなたでしょう。
梶田さん、杉若さん、そしてボンズカフェスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、お久しぶりです。福島かやです。ボンズカフェがなんと終了してしまうというお話を聞いてとてもびっくりしています。思い起こせば今から7年前になおちゃんの後任としてボンズカフェのアシスタントを務めさせていただいてからおよそ2年間本当にたくさんの貴重な経験をさせていただきました。当時の甘々な学生だった私からすると正直杉若さんの、ありがたいご指導が辛くって収録後に涙したこともありましたが、あの時の叱咤激励があったおかげでまがいなりにも今こうしてマスコミの世界でお仕事をさせてもらえてるんだなとつくづく感じています。ボンズカフェと出会えて梶田さんや杉若さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さんに出会えて本当に本当に良かったです。放送は終わっても私の心の中では一生大切な素敵な思い出です。梶田さん、杉若さん、今まで本当にお疲れ様でした。 そして本当にありがとうございました。
かやちゃんですね。
そうです、第2期アシスタントの福島かやさん、
メディア関係の仕事、ね、
そうなんです。あの卒業後にですね、鳥取県でアナウンサーとして活躍されまして、はい、そうそう、今は MC 関係の仕事で頑張ってらっしゃるということで。
そうですか。なんかそんなに厳しかったかなっていう、まあなんか今も情熱あるんですよ。別に全然ありますよ。
ちょうどねあの時はね、はい、私と福島かえちゃん2人ともがマスコミを目指してたっていうことももちろんあったんですよ。
生田スタジオにもね、
はい、生田教室
ボイトレに行ってましたもんね。
はいはい。
でまあ いろんなあの地上波の、はい、あの局アナの面接じゃなくて試験か、
はいはい、
ね、本格的ですね。
まあ、舞ちゃんをいろいろアタックしてたんですよ、はいはいはい、本当にね。
そういうのもあって、う
ん、その道にあの進むっていうことがあったんですよ、
はい。
でまあその、まあ、初代橋本直子アシスタントがなかなか面白い女性、まあ、今日来てますんで、
はい、
後で引っ張り出そうと思ってますけども、はい、あのね、まあやっぱりなかなか上手な返しをしてました当時、
はい、
なのでその後継者なので、やっぱりクオリティを維持したいというのもあったんですよ、
はい、
なので、まあ、厳しかったかもしれませんね。
そうです ねやっぱりプレッシャーですよね、初代の方の後を継ぐっていうのもね。
そうそう、だからね、あの、まあ、女子大生でしたよね当時、
はい、
舞ちゃんもかやちゃんも、
はい、
なのであの、まあ、で、まあ、僕があの、まあ、エロネタ多いじゃないですか。
多かった。もう下ネタばっかり
ばっかりちゃうわ。
もう急なり下ネタ
困ります。
あの少しだけ、
ね、そうです ね
ちょっとまあテイストですよ、番組的に。どんなテイストやねでもそれをもう全然返せないのがまたね、困ってありましたね。
いや困ります
ね。そんな
もう今全然自分から振ってきます
それは
もうアイコンタクトでエロネタ振ってこんかいっていう顔をね。
それはないですけど周囲の大人で下ネタ言う人がいなかったんです、はい、杉若さんぐらいしか
これこれでもそれはもう打ち合わせで鍛えました随分ね。
はい、スマジャバッチリ、
まあそんなこともありましたし、まあ年1回の年1ゲストっていうか、もうレギュラーゲストのね、それこそもう最多登場ですけど、古代寺の寺前和尚ね。
そうですね、毎年お
正月の言いたい放題、3人の坊さん集まってみたいなことで。
そうですね、
言いたい放題のはずやのに、なんか一つの間で広がって終わってしまって全然おもろない番組やなみたいなことになるぐらいのコアな番組で、
はい、
まあ禅宗の坊さんと浄土の法然院さん、海田さんと私に一連出とで、まあ、世相を振り返るみたいな。
すごいですよね、バラバラの宗派で。
まあ、これもまあ3年目ぐらいからですかね、海田さんスタートしたのね。覚えてありませんか。
飛びました。
え、
記憶が飛びました。
ああ多分、最初の2年はあの正月じゃなくてゲストにお越しいただいたんですけど、
ええ、
3年目の正月からまあなんか定番それやろうかみたいな、
うん、もう年始めの放送は寺前さんで、はい
はい、でまあなんかその動きの間に、まあ、ぶっちゃけモンドの 中島さんとか、
はいはい、
いろんなまたこうご縁ができてきて。
そうですね、
フリースタイルな僧侶たちっていうね。
あ、そうでしたね、
池口くんですね。あ、まあ、コメントが来ました。
はい、
これクリちゃんです。
おー、クリちゃん、
このアシスタントです。
はい、
何代目ですかねこれ。
え、
5代目。あー、クリちゃん久しぶりです。ございます。こんばんは、クリキです。ボンドカフェ終わってしまうんですね。梶田和尚、杉若和尚、スタッフの皆さんお疲れ様でした。火曜の夜に通った2年前は懐かしいです。先日転居して今は大阪で暮らしています。今日は大阪からエールを送りますということで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コリちゃんもこれ学生でした。
大学1回生でスタートしましたね。
まあ、ぶっちゃけあのオーディションが年々ねこうあの応募が増えまして、
はい、
そして、まあ、実際にブースに入ってもらって、放送ブースに入ってもらって、模擬放送みたいなことをやりましてね、まあなんかお決まり事の台本を読んでもらったりとかするのがオーディションでしたよね、
はい。
その中ではあの泉ですね、
はい、
いました。谷口泉、
目のめちゃくちゃ大きい女の子ですよね。
彼女はあの深夜放送の時々水着で出てます、
はい、今タレントとして
タレントとして
頑張ってはります。
バラエティ番組でよくね、
はい、出てはりますね。
まあ、服着てる時もありますよもちろん こんなはずじゃなかったと本人は。そんなことない、そんなことないけど、タレントとして東京の方で活躍してますよ。
そうそう、泉ちゃんもね、もともとはアナウンサーかタレントかっていうのをこのボンズカフェをしながら迷ってて、で、ね、はい、いつも自分のしたいことはタレントやって言って卒業していかはったんですよね。
そうですね。それで東京行ってプロダクションに入りましたということで、時々出てます。
今は
ちょっとタレントとして、そうです、そうです。まあなんかそんなしてですね、皆さん、あの、まあまあ、それぞれに羽ばたいていただいて、
そうですね、
消息分かってますね。
いや、その泉に関しては、この深夜放送でなんか水着のお姉ちゃんの水着のお姉ちゃんっていうエロい言い方してますけど
もうエロやからしゃあないです。
どっかで見た顔やなって思って。
でも全く分かってない人もいますよね。
全く分かってない人もいます、
ね、あのどこに消えたか分からない人、
そうですね、名前は挙げられませんけど
でもこうみんなアシスタントってこう大学生で入ることが多いので、はいはい、一番こう進路とかで悩んでる時期やったりとかっていう時期に参加するっていうのが意味があると思うんですよね。
そうです。だからあの現代の感覚をその我々その、ね、まあ、古い伝統社会の、ね、あの盆さんにぶつけてこいというのも狙いで、まあ、アシスタントがその一般の人の声を拾ってもらうということも狙いでしたということでね。今ちょっと交代しまして、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
自己紹介を。
ふにゃこです。
ああ、ブルガリ、ブルガリア帰り。
はい、マカノンです。
マカノンは今何してるんでしたっけ。
今は声優の養成所に通ってます。
あなたも声優の。
はい。
あら、まあちょっとね、あのマカノンも京都じゃなかったですよね。
はい、
兵庫県神戸。
そうです、ね、神戸から大学進学のために京都に移住してきて。
そういうことですよね。なんか
マカノンも1回生でね、はい、京都来ると同時にこの番組にも参加してくれて、
またね厳しく言われて
あのマカノンはいろんなところに取材に行って、
う
ん、
そうです、
取材に行ったことをまとめて、はい、放送で伝えるっていう役割やったんですけども、
は
い、
そうですね、
ディレクターから結構言われてたよね。
言われてましたね
あの取材内容はいいんですけれども、はい、そっから伝えるっていうのがね
難しかったですね、やっぱり。
けど、まあ、あのカフェコーナーとかね、なんかあの行ってみたいカフェとか、
はいはい、
なんか古本屋さんもあったんじゃない
かな、はい、銭湯もありました。
銭湯もね、はい、あったりして。
もうね、うちの長女似てるんでね、情が映りました
オーディションの時からですかね、ライカに伝
ってねあ、そうなんですか。3ヶ月ぐらい経ってから、経った時におっしゃってたのを聞いてたんですけど、
そうそう、そういつも言うてはりました。
オーディション当時から初めて知りました。
なんとかこうしっかりしていただかないと
なるほど、
完全に父親になっておりました
今はもう声優の勉強
はい、
声優もいろいろ、まあ、アニメーションもありますし、
はい、
海外映画もありますし、はい、まあ、いろんなコースがあるんですか。
いや、俳優の、目指している方と一緒にやらせていただいているので、声優としてはその養成所は完全現場主義になっているので、
はい、
今はもう舞台とかのお仕事の、
お舞台だったりして、
はい、
女優じゃないですか
いや、お芝居としてはつながっているので、そこでお芝居の勉強をしてこいという感じで。
ものではの先輩のシフォンとか、なんか声優のマッツンがいますからね、
はい、もう後々アドバイスをいただこうと思って。
後々、
はい、
どれぐらい後そんな深いところ
また厳しいです最後までね
いやいや、マカノもね、
はい、
あのボンズカフェ入ったばっかり、まだ数ヶ月やったの で、ね、
はい、
辞めるときにすごい悩んでたんやんね、
はい、
続けたいけれども、
うん、
声優の勉強もしたいし、はい、アルバイトもせんなしみたいなね、はい、自分の中でもいっぱいいっぱいになってましたね。
そうそう、で両立をしていくことはできないっていうことで、うん、はい、ずっとちっちゃい時から夢見てきた声優の道に、
うん、は
い、一方に絞っていくっていうので、ボンズカフェのアシスタントに卒業することになって、はい、楽しみでございますね。
じゃあもうこれからま
た、いつかはその声優としてデビューした時には、うん、もうボンズカフェとにゲストとして呼んでいただくことがすごく夢だったんですけど。
番組終わるっちゅう
夢潰した
ごめんね。
で
もしますのこ
れ。まあその頃にはまあ分かりません
ね。あ、そうですよね。
そうですね。
またね、違う形。
リニューアルして、
違う坊さんが、
はい、違う坊さんやってるかもしれません。生き獣という番組もありますし。
いやいや、ボンズカフェでやりましょう。そこはね。
でもまあかつてのアシスタントのね皆さんが、まあそれぞれの道でこう羽ばたいていく中で、プロフィールにボンズカフェっていうのを 消さないようにしていただきたい。
もうそこはもうもちろんですよ。
まあ多分橋本直子も早くから消してたと思う。
そんなことないですから。そんなことないです。消さへんよね。
と、いうことでね、まあでも赤野も頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
そして国箱でございますけど。
はい。
ね。
はい、
もなんか海外飛んだり、まあ、いろいろ、
ね、本当あのアシスタント中に、ね、デンマークに行くのでちょっとお休みしますって言ってみたりとかね、ブルガリア行くので卒業しますって言ったり、
まあ、不思議なね、まあ、あのなんかこうどういうんですか、あの彼氏、不思議な彼氏で、ね、ごめんなさい、そんなんいいですね、はいはい、じゃなくて、まあ、不思議なご縁で、あのお兄さんが劇団員ですよね。
はい、そうですね。
そしてあの何も計らずも高橋志穂の、はい、また劇団員、劇団員というか女優だね、男優さんとのつながりで知り合いやったりして、
は
い、
そうですね、
この放送局聞き分かったみたいなね、
そうなんですね、
はい、
いろいろある
んですよ。でお兄ちゃんもね、うん、あの放送ゲストで呼んでもらったりとかもしましてね、
はい、う
ん、
あだ今は日本にいますけど、はい、今度いつまた海外に、
また計画中ですね。
計画してるんですか。
はい、
もうコリンヒストレそうですか、
はい、
まあ、一緒にね、あの宮城も弾きましたし、
はいはい、本当にね、あの放送だけじゃなくてね、
うん、
あの私も京都番外ツアーっていうのに参加させてもらったりとか、ね、宮城も一緒に行かせてもらったりとかね。
宮城の行き死の道、深夜もう爆走してるんですけど、
は
あ、朝やそうです、もうナビをしてくれまして、私もずっと運転してたんですけどね、
はい、
あのナビで助手席でもうずっとその恋の話を聞かされ
て、いやいや、ちょっと待ってください。そこはね、反論させてください。
反論どうぞ。
あのね、恋の話をした方が、はい、杉若さんが生き生きすると思って。
その通り、その通りだ
よ。あ、水を得た魚みたいな。
やっぱりちゃんと運転してもらわないとダメでしょ。
違うやん。それはちょっと言わせてもらいますけど、
ええ、
ね、あなたのその何ですか、彼氏の話を。
はい、
結構コアな話になりまして、
そうですよね、
多分前原あたりで だいぶ濃い話、これから北陸道乗るぞっていうところで、
前原ってえらい早いですけど
北陸道長いんですよ、
はい、
北陸道でずーっと新潟橋もうずっと上がっていって、あの万越を横切って東北道に入っていくんですけど、これ北陸道がないもんね。
そうですね、長かったですね。
しかももう深夜ですから、うん、長距離トラックもだんだん減ってくるんですよ。
あ、そうでしょうね、
みんなサービスエリアでお休みになったりするんで、
そうそうそう、
けど僕らは寝てる場合じゃないんですよ。朝ボランティアセンターに8時半までに着かなければ、あの仕事が ね、
はい、ね、すぐ始まりますし、
発表がある時に並んでないとなんか外されていきますもんね、
う
ん、
あ、そうなんですね、うん、だからそっから1日が始まるわけですもんね。
そうだからもう、まあ、もちろんあの休憩も取ってるけど、やっぱあの道中ね、もうブラックガムだのいろんなメガシャキとかいろんなも掘り込みながら
、
それもその船子といた時はもう後ろに3人一緒に乗っている、あのフラットの山形君とか、はい、
そうですね、ゲストにも来て、
不思議なアリサちゃんと、
はい、
不思議なアリサちゃんという方と、
はい、
そして、ね、まあ、5人で行ったんですよ、うん、それでもその車の中でも後ろ3人は寝てますけど、
はい、
でも僕ずっと運転してるんで、も
う寝るわけにいかないじゃないですか。
そうですよ、ね、
後から何言われるか分からない。もう
そのふにゃこの話題がもうメガシャキがいらんぐらいのなんかくだらんネタで、いやいや、あの
なんで今さら言うんですか。
心配なネタでね、
は
い、大丈夫か。
ふにゃこちゃんは参考になりました。杉若さんのアドバイス、
いや、アドバイスなんてありました。
いやいや、それその男ちょっと変やぞっていう話で終わったけど
そう
ね、はい、まあ、それはちょっと放送で言えないんですよ
また、またそんなこと言うでしょ。
でもあの一緒に行った時にもうふにゃこはもう本当にあの写真探しに一番ね、その、まあ、被災されてる方々がベスト3、これを探してほしいっていうベスト3が依頼があった時の仕事だったんですよ。
あ、
で一つは写真でしょ、
はいはい、
それから、まあ、片身的なもんですよね、
はい、
それからもうあの遺灰ね、うん、お遺灰、
そんなこともあるんです ね、
これはやっぱね、被災地ではやっぱベスト3探してほしいもん、ベスト3、
うん、
それいっぺんにそのね、その時の仕事をいただいた仕事の中で、うん、その写真発見した時の感動と、あのおばあちゃんの、あの霧ダンス、
もう放送で何回も、
ね、何回見てるけど、
もうしつこいぐらい、
その時に、はいはいはい、一緒に行ってたのがふにゃこなんです。
はい、ちょう
ど、ね、杉若さんもたまには真面目なことしてるんですね。
いや、僕その時タバコ吸ってました
やっぱり
なわけないよ。
ちょっとね、最後に言わせてもらうと、そんなことないです。もう一番でね、もう本当にね、あのなんていうんです、緊急速報流れた時も一人で作業を続けて、気がついた杉若さんだけ逃げてなくて、あの屋内でずっと、
ね、常に余震があるので、
あ、
で、あの、はい、ボランティアスタッフみんなね、あのこの携帯ラジオを持ってるんですよ。で あのそれを警報がもう頻繁にね、なるんで、
はいはいはい、
もう必ず一時撤収するんですよ。
あ、もうそのお家とか建物から。そう
で、でももう必死になってるんで、はい、全然それ気づかないんですよ。もうそれぞれ各々で気づくボリュームいっぱいしてあるんで、
あ、なるほど、気づく大きさなんですよ。
そう、
音がね、は
い、全然気づかなくてみんな退避してて、
あれ杉若さんがいいヒント、冷
たい、みんな冷たい、あの一緒に誘ってくれたのに僕必死であの泥かきを
一心不乱で、ね、お尻の中の泥を出した、そういう時に人の心が分かるんですよね。
分かりますよね。だからもう余震と一緒に崩れろと私は思われてたのかね。
ひどいひどい
ね、本当にもその説ありがとうございました、ね、
ありがとうございました。
いろんな思い出ございますけども、
そうですね、
あの私の目の前にね、あのなんか涙が出てくるような懐かしい思い出いっぱい持ってる、
はい、
あの初代アシスタント現る現る現る、
お久しぶりです。
お久しぶりでございます、うん、初代アシスタント橋本直子、イエ
ー、噂の直ちゃんです。
直ちゃん、
こんばんは。
あなたも久しぶりじゃないですか。
とってもとっても久しぶりです、
ね、もう大胆にもあのなんか自分でもライブをやりました。
そうですよね。
ありましたね、カイトさん。
ありました。
ね、ピアノライブ。
そうです。H&M。
素敵でした。
そのユニットはどうなったんですか。
あのミニズカさんは今あの共同通信で記者をされてます。
すごいじゃないですか。はい、共同通信といえば。そのユニットあの、まあ、ライブ終わってすぐ解散したんです
ね。解散しましたね。
結成もライブ前なんで。
そうなんです。
ライブ1時間前に結成
して1日だけの
1時だけ
の。よくありますね、そういうのね。
まああの、まあ、直ちゃんは初代もあのアシスタントで番組始まる時に、まあ、ちょっと並行して僕は某衛星番組やってたんで、でその関連であのなんかあの KBS の番組やってたんですよね。
そうですね、
直ちゃんと舞ちゃんは、は
い、あ、そうですね。
何つ番組でしたっけ。
ゴーオン、
ゴーオン、
あの学生が、
はいはい、
学生のために、そうです、ね、学生自身で作る番組をやってましたね、はい
はい、KBS の深夜番組でしたっけ。
深夜
11時
そうです ね、はい、
はいはい、であの西村さんとか、はい、お杉さんですか、ピーコさんどっちだったっけ、
両方いらっしゃった、
両方
ゲストで、
ね、
アシスタントはあの夏川純ちゃんとか、はいはいはい、熊田陽子ちゃんとか、はいはい、がアシスタントをしてくださってて、
そうそうそう、
はい、そこにゲストにね、
で、まあ、関連しているディレクターがちょっといまして、
はい、そうなんです、ご紹介いただいて、
うん、そうそう、でこんな番組あるんで、はい、息の上ピチピチしたあのあのほんまにあの現代のすっとこどっこい野郎を紹介してくれた、
もう本当にはちゃめちゃでしたけど、
ね、すっとこどっこいの質問をバンバンやってくれた第一人者です。まあ、あの当時一番驚いたのは梶田さん、あの家ではお茶を入れませんっていう話題。
何ですかそれ。
じゃあお茶入れよう、お茶入れようかとか、お茶を立てようかという話になった時に、
はい、
お茶立てるって何ですかっていう質問をした女性です。
いや今お茶ぐらいは沸かせるようになりました
あのお茶をお茶っ葉で入れるということ、お茶っ葉を入れるという、だから急須ね、急須とか土瓶とかいうことばもしいまいち分かってなかったもんね、
あの頃。そうでした ね、
だお茶を入れるを説明するには、
はい、
急須とか、 なんか説明せなかった
そうですよね。
だからその茶柱ももちろん知らんわけですよ。
おお、
茶柱が立つっていうことを教えていただきました。
そうそうそう、すごい柱ぶっといて言ったら、へーへー言ってましたけどそんな茶の湯飲みながら立つんですかって、もう決定な、
すごいな、
どこどこやろ
う
で、
そんなんがね、
はい、
初代やから、ね、
そんなんがねすごいダメだし、
叶いませんよ、ほんま私たちは。
いやほんま初代もそれもね、もう本当にこっちの梶田さんのもう梶田さんも本当にね、あの どこから教えたいねっていう困りましたよね。
いやいや、
鍛えられましたよね。あのお彼岸の中日も中日とドラゴンズの悲願の優勝と思ってましたしね。それは放送で言ってますけど、打ち合わせの時にも悲願の中日って何ですかっていう話もありましたよね。
聞いたような気がします、
中日ドラゴンズとかね、いろいろエピソード満載で、いきなり来月あのちょっと海外行きますとか言って、わけわからんこと言い出して、
はい、
BBC 行きましたね。
行きましたね。
あのなんかトム・クルーズも取材行きましたよね。
キアヌ・リーブス。
キアヌ・リーブス。そこがっつり覚えてる、はい、そこはその辺の仕事を取っていくのはすごいです。あ、それはボンズカフェのあれじゃないんですけど、違うね、なんか、
はい、それもゴーオンで、
ゴーオンでね、はい、そこはキアヌ・リーブスに会いに行って、
もう英語ペラペラですからね。
そうなんだ。からあの初代ずっとこのあの曲紹介で2代目以降は、
はい、
今日の曲は This is a pen みたいな感じで英語の時間みたいな、
そう あのそんなん英語喋れませんから私。
ここの初代あの橋本直子のすごいところはそこだけもうなんかねほんまにねもうなんか海外の FM 放送みたいになる。
もうかっこよかった憧れました。
それが素晴らしかったですよね海田さん。
そうでした
ね。
思い出しました。
ほんまそれまでコテコテの関西弁の杉岡が喋ってあの優しいお言葉の海田さんのコメントがあってじゃあ曲行こうか本日の1曲目とか言って言うた後にもうちょっとやって久々に。
どんな曲がありましたっけ。
何でもいいやろ。
出たよツッコミが。
本当にでもすごいタイミングで懐かしいねあれは。
懐かしいです
ね。もうそれで曲がバン入っていい感じでした本当に。っていうのも、橋本直子のねやっぱりなんか活躍ねその海外でチャレンジする英語は他者なんだなっていうのはもうなんか応援するようになってきたっていうことですよ。
ありがとうございます。
BBC に行きましたから何のコネも
すごいですよね。レポーターとして活躍して
BBC のロビーで私とここで仕事してるんですけどというそんなんですよ。
通いました ね
直接アタックででも行く前はもう絶対無理やとか言ってたんですけどなんかまあなんかアムステルダムも行きましたっけ。あんであ
行きました ね今思い出しました。
夜のヌードショーの話聞きました。
そこですか。
そこも
そこはがっつり覚えてますね。
覚えてますね。もうそれ放送でまずいんじゃないのかっていうぐらいのことを言ってましたね。
はい。今やそれがもう一時のお母さん で、
すお子さんが何歳ですか。
はい、今3歳です。
3歳。
はい。
それで結婚して3年以上だったということですね。
そうですね。
それは何人ですか。
は、イラン人です。
やっぱり国際派はそのままで。
これ何人ですかという質問は常に海外の、ね、彼氏だったという歴史が
羨ましい、
ね、あるのでね、
はい、
アムステルダム人の時もありました。
そういう時ありましたっけ。っ記憶いないですけど。
国際派ですよね。
何人ですか、何県の人ですかという質問じゃないという。
いや羨ましい羨ましい、本当に。
まあでもだいぶねしっかりしはりましてね、はい、なんか、まあ、これからも素晴らしいお母さんで、まあ、仕事も続けてるんですか。
そうですね今は、
何やってるの。
秘書の仕事を
秘書
しながら
ねじ込むねうまいねやっぱり。
いや
そうですか。
はい、
やっぱり自分のポジション溜まってますね風さん。
ね安心しました。
安心しました。いやいや、まあ、それはもういろんな仕事で素晴らしいんですけど直ちゃんポジション維持してますね。
はい、ありがとうございます。もうすぐバルーンショップを出そうと思ってるんですよ。
バルーンショップ、
はい、
ちょっとそのどうしてもやっぱりなんか告知でネタがあるから今日来たわけ。
そんなことないです。
かつてからそういうキャラ。
違いますよ。ちゃいます。なおちゃんが起業するってことですか。
あなんか店を出す。
あそうバルーンショップやろうと思って。
風船の店を。
そうです、はい。
どこに。
まだ未定ですね。
出たね俺。そこ変わってるから。
やろうかなみたいな。
アマゾン。
企画段階で。
企画段階ですね。
バルーンの店というと、まあ、バルーンは分かりますけど。
はい。
それになんか どんな感じのものちょっとこう放送上で分かるようにちょっと。
はい。ですね、うん、最近結構人気なんですけど、うん、結婚式とかで、はいはい、例えばすごいデコレーション。
うん。
押したりとか、はいはい、バルーンのデコレーションしたりとか。
なるほど。そうそうそう、ちょっとキラキラするなんか
すごく大きい
のとか、
ベビーシャワーとか海外でやるやつを日本でも やったら楽しいかなと。
さすがやっぱりね、
すごいですね。
企画段階
です。国際化の女でございます。
目の付けどころが
違
いますよね。
でもまだ適当だな。
適当なんですけど。かなり適当なんです。
なんか今日そういうの紙袋の中にちょっとバルーンっぽいもの
が。そうなんですよ。
しれちらつかせられ
る。お二人に。
そこちょっと振ってもらおうかなっていう意図丸見えでしたけどね。いやいや、でもまあ楽しみですね。
そうですね、
まあ、1年以内に。
そうですね、
じゃあまあそれ立ち上げた日にはまたゲストでどの番組や
ボンズカフェでリニューアルしたボンズカフェで。
バイバイ。
違う、これからもまたね縁があります。
あ、縁があるんだ。お疲れさん、
ありがとうござい
ます。もういいよ。
ありがとうございました。
そうそう、
ありがとうございます。
ありがとうございますね。しかしまあなんですかね海藤さん、
はい、
なんかほんまにあの他にもね、
はい、
あのいきなりビッグゲストとかいうのもありましたね。
は
い、
そ
う
ですね、ありましたよね。
女優の原道子さんが
興奮したあの時、
ラジオ放送中にいきなりあのお越しになって、
はい、
なんかあのブースの向こう側のあのいわゆるサブルームから
ミキサーとかあるところですよね。
技術さんのいる部屋からなんかあの原さんが、
はい、
生肌やいうのはね、生肌で、はい、肌さんがねスタジオに遊びに、まあ秋田さんの関連で、秋田さんがヘアメイクアーティストなんで、
はい、
でまあ秋田さんがたまたま京都で撮影があって、はい、ということでね、その後梶田さんのお寺も行かれの、でまあうちの寺もお越しになりのみたいなことで、はい、それからまあ石森章太郎さんという漫画家のね、石森章太郎さんも亡くなられてます。私も大好きな漫画家さん、はい、手塚治虫さんの、まあ、お弟子さんみたいな感じですけど、その息子さんが俳優さんですよね、はい
はい、
俳優さんをされてて、で、まあ、あの京都でなんか舞台があって、でいつもあのリスナーでいつもあの番組応援してくれてる、今日も聞いてくれてるかもしれませんけど、定義さんが、
はい、
定義さんがオファーをかけたという
リスナーすごいですよ、
素晴らしいですよ、
そんなこと開かれた番組なんでしょう、
普通の番組はなかなか考えられませんけど、はい、勝手に約束してきたという素晴らしい、
でもちゃんと出てもらいましたからね
そうなんです、それが成立
していただきましたから、
実はその定義さんはずっとね、まあ、僕 の、まあその衛星放送からもずっと応援してくれてる、
はい、
あの方なんですけど、まあ、本当にアシスタントみんなもずっと応援してくれてて、
そうなんですよ、
毎週出待ちをしてくれてました、
でその県のね、はい、おやつを買ってきてくれはったりとか、
道中どこから来るかって驚いてあげませんよ、
はい、
時に富山から、
時に富山、
時に福岡から、
車とかでね、
車とかで来てくれるんです、
この番組聞くために来てくれはるんですよ、
そうそうそう、
すごいですね、
電波が届かない、今はユーストリで配信したりとかしてますけど、はい、やっぱ生放送が聞きたいということもあって、はい、飛ばしてくる仕事があって、新幹線乗ってきてくれることもありました、でスタジオの外で出待ちをしてくれてまして、はい、お土産を渡してくれるという、
そう、あの限定キティちゃんとか私今でも持ってますもん、ちゃんと、
ありますあります
ね、もう定義さん、そういう素晴らしいファンリスナーの方がおられまして、はい、ね、その、まあ、定義さん、そうしてまあ、いつも応援し、いろんな、まあ、我々のみならず、はい、そういう舞台とか見に行くの好きで、うん、も京都にそういうのが来られてて、でまあで実はこういう番組が京都にはあるんですけど、ゲストに出られませんかなんて。なんで
営業してくださるわけですね。
それで定義さんが、その石森さん、翔太郎さんの息子さんがね、
はい、
いいですよみたいなことをおっしゃってましたよって言うて、我々の番組に投稿があって、
はい、投稿からゲスト出演。
そうなんです。それでじゃあお越しいただきましょうということで。
あったかい番組ですよね。アットホームやわ。
来ていただいたり、まあ。まあ、それぞれのゲスト皆さんそのジャンルでね、ビッグな方ばっかりで、まあ、それはもう公に名前がそんなに売れてるとかいうことじゃなく、それぞれに皆さん立派な、ね、お仕事なり、
はい、
まあ、いろんな活動されてるんですけど、まあ、ポピュラーにこう名前売れてるといえばそういう花さんとか、まあ、それから、まあ、ミッキー吉野さんもね残していただいて、
五代目の奥さんと一緒に ね、
そうですね、
来てくださいましたね、
はい、来ていただいたりとかありましたし、はい、まあ、お坊さんも数々来ていただきましたけど、
はい、
寺前さんさっき言いましたけど、まあ放浪の
今日は池口君来てますよ、
池口君到着しました、池口君来ましたね、
ありがとうございます、
池口君ちょっと来ますか、今もう若手僧侶の中ではもう本当にね、引っ張り坊主という、
イケイケ感、イケイケ系の
イケイケかどうか分かりませんけど、
イケイケの、
どうもこんばんは、いや、フリースタイルの僧侶たち、もう全国ネットですから、もう今やね、
いや、まあまあ、はい、全国ネットで頑張ってます
ね、
はい、
もうあれ2年半、
もう2年半経ちました
ね、
でも本当に最初立ち上げた頃にこの番組出させていただいて、本当になんか今日最終回、
そうなんですよ、
びっくりしました。
いや、なんならあとやる。
いや、まあ、ちょっと言われるかなと期待しながら来たんです
けど。いやいや、でもね、もういわゆるフリースタイルのソウルたちの事務所までできまして。
あ、そうですか。
京都市内に。
そうなんです。これがまだ僕がちょっと嬉しかったのは、
はい、
それはもうたまたまこれも偶然なんですけど、
はい、
僕がボンズクラブを月一ボンさんと語ろうかやった立ち上げたとこの喫茶店の跡地に建ったマンションの
長いわ説明。長い。
ごめんね。ちゃうね。そこ今もう喫茶店はないんだけど、まあ、いわゆるテナントビルが建ったんですよ。そこに入ったんです。
そうなんですよ。
へー。 何も知らずにですか？
全く何も知ら
ず、やめとけばよかったのに。
そうなんですよね。
ほらほら、
そこ
すごい演技悪いな
って。演技悪い、ブラ破壊なこれ。ブラ破壊ね。
将来見えたもんね。
もうこういう感じですね。
もうずっと右下がりやってました。
残念。
ドラドラなった、ドラなった、ドラなった。10分前、もう10分前。そうなんや。今日は時を忘れるかのようなトークなんですけど、他はちょっと、30人以上のお客様、はい、そしてたくさんの、お名前をですね、まあ、あ、そのあ、池ちゃんありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。まあ、
なんかつながると思います
わ。またよろしくお願いします。
またあのいろいろやりましょう。
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。まあ、あの座禅の件はまた。
もういいですから、そんな。やってください、番組。はい。
いやいやいやいや、そしてですね、あの、もうあの番組のいつもあのご投稿のあのサッチンさんとか、
はい、
もう千葉県の方からね、いつも、それからあのアドリエ K さんもご投稿いただきました、ありがとうございました。
ありがとうございます。今もあのいただいたネックレスを大事にしてます、
本当にね、はい、それから今日はですね、あのまあもう ほぼもう初代2回目ぐらいのライブゲストで、あのブルースに騙された男と言われる松尾芭蕉さん、ありがとうございました。本当にね、番組させていただきまして、そしてあのまさみさん、もうあのこの方はもうボンズカフェ以外はでも私もね、いろいろあのお世話いただいておるわけでございますけども、あの、
はい、
ラジオカフェの中で番組もお持ちです。
新
井英一さんの番組ね、ね、はい、そんならしい、この今日は来ていただきありがとうございました。そしてですね、もういろいろ来ていただいてますけども、もう本田さんご夫妻も本当にありがとうございました。もうね、
ありがとうございます。
語ることがいっぱいありすぎて困っちゃうんですけど、あのちょっと最大登場のね、盆栽の、盆栽研究家川崎さん、ちょっと、一言、
川崎さんおられますか？
おられますか？
ちょっとこちらの方に来ていただいて、ありがとうございます。
どうも
ございます。急にすいません。
ありがとうございました。もう本当にね、はい、長いお付き合いしていただきましたけど、まあまあ今後も別に、まあ、はい、番組内でもね、まあ、
はい、
また盆栽でいろいろ教えていただいたりとか、
あ、はい、ね、ぜひお世話してください。
はい、はい、もうなんか思い出話はありますか？
いや、ほんまはね、今日、はい、あのお世話になったんで盆栽をプレゼントしたいな思ってたんですけど、あの杉若さんからさはったらあかへんな思って、
そこなんだ、
お花にしました。
ありがとうございます。そこへの
機材がありました。
いつも相談してたんで自信ないいうて
人生相談まで、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやいや、そしてあのぶっちゃけの中島さんもね、
はいはい、
今日は来ていただいてますけども、
はい、
大丈夫ですか？椅子から出ていただけますか？
すいません、奥から。
ありがとうございます。
打ち合わせなしですいません。
どうもどうも、まあ本当に、
はい、ぶっちゃけモンド、
ぶっちゃけモンドさせてもらってました、中島です。あ、今でもしてます。
あ、本当にね、今年、でも去年今年というものね、いろいろ忙しかったので、まあ
そうですね、
ご恩もあります
し
ね、あの東日本のこともね、いろいろ支援活動されてますし、
そうですね、
この間は歩いて比叡山、
登ってきて、もう足パンパンになりました、
パンパンになりました。あ、どれぐらいかかりましたか？
やっぱり丸々12時間かかりましたね。
あ、そうですか。
六角堂から大福会場にまで、
すごいもんでもない。
来年も行きますんで、行きませんか？
行きたいですけど
そこは行きたいで終わらせてここで番組終わりやから
どこにいるか分かりません
ので、
いやいや、中島さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろ
しくお願いします。
ありがとうございました。いや、皆さんに一言、
中島さんがついてくれはるかもしれない、ね、
あ、そうですね、あ、まあ、池口君とね、やっていただいても、
いやいや、ボンズカフェを、
あ、そう、いや、まあ、あのまたね、どんな形で、まあね、あのリセットリニューアルするか、今、まあ、本当に決して、まあ、僕もね、今日なんか僕は泣くんじゃないかと、
はい、
まあ、大丈夫、
あら、泣いてもいいよ。
泣いていいの？お構いよおつぼねやみたいな、
胸貸すよ
っていうか、あの、動揺するかなっていうかですね、これ、エンディング、あ、そうそうそう、この番組のエンディングテーマをね、あの作ってくれたリマコマちゃんが今到着してくれました。
いや、ありがとうございます。
あ、どうも、お
疲れ様です。ありがとうございます。
あの宮城も一緒にいてくれて、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にね、番組終わっちゃうんですよ
ね、びっくりしました。いやいや、まあ、
ね、この番組のエンディング もう本当にエンディングのテーマ、
はい、
それが今日ほんまにこの番組もエンディングしてしまうのでございまして、はい、寂しいですね。寂しいんですけども、
で
またなんかねリニューアルしてスタートするときはまた一緒にできたらと思いますので、
はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、
そうですね、また曲作っていただきましょう
ね。え、ね、なかんでもええ、
はい、
いうことでまた、
ね、はい、あのオープニングの琵琶弾きはね、はい、ちょっと風邪気味で来れませんでした。
あ、そうですか、よろしくお願いします。もうこれもずっと聞き続けました。じゃじゃーんなんで ね、そうなんでございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでもうね、あとまた来ました。ありがとうございます。
テイキーさん、
テイキーさん、8年間、テイキーさんこんばんは、8年間お疲れ様でした。ファックスはこの番組のために購入しましたという。
お
お、さすがテイキーさん素晴らしい。テイキーさん帽子ちゃんのかぶりやみたいな、何のことですか。今日はイベントで知り合った方々とともに番組を見ています。だってありがとう。
そうですか、
見てるんだユーストリームで。あ、そうですか、ありがとうございます。そしてタイムラインにも参加してくれています。これはあのツイッターがね、
あ、はいはい、今更新されてますよね。
改めて今までを振り返り、悲しくなってきました。バイテイキーということで、テイキーさんありがとうございました。またね、あの番組が新たにスタートするだろうと。
はいはい、
その時には
ね、それはその時にまたご協力いただいたり、ご投稿いただいたりということでお願いしたいと思いますけども、
はい、
まあ私自身はこれは想定内ですよね。番組がスタートすると必ず終わるんです
よ。そうなんですよ ね、
これがもう本当にね、もう最近梶田さんも番組中に瞑想に入る時間も多くなられるように、
はい、
私も本当にどういうんですかね、こうテンションを上げるのにスイッチを入れるスイッチが今3つぐらい増えましたからね。
おお、すごいです
ね。始めた頃はやっぱり1つのスイッチでグワーンともうすぐにテンション上げられたけど、
はい、
4時ぐらいにまず1つ目のスイッチ、8時ぐらいに2個目のスイッチ入れて、
はい、
本番前に3つ目のスイッチ入れんとなかなかこういきなりテンション上げられなくなってきたというのは事実ですよ。
そうやったんですか。
そうです、ありがとう、
はい、知らなかった、
まあ、みたいなこともありますからね。それはいつかこういう日が来るまあざっとした
そこはすかさへんだよ、ね、
ということでね、まあ、本当にね、まあ、いろんなことを勉強になりましたけど、最後に梶田さんにね、お一言いただいて、
はい、
この番組の8年間のピリオドとしたいと思います。はい、
はい、じゃ最後にちょっと真面目なこと言います
、はい
はい、まあ、人がね2人寄ると相手を支配したいっていう気持ちと分かち合いたいっていう気持ちと、まあ、両方あると思うんですね。それがそれぞれの時にそれぞれの中で働いて、まあ、私のことを相手に分からせたいという気持ちと、まあ、分からなくても仲間やと思いたいという気持ちと、これが相まって世の中は進んでいくんじゃないかと思ってます。だから分かったこともあるし分からなかったこともあるけれども、どちらにしても勉強になっていると思いますので、その願いをどうつなげていくかということやというのが私のこの番組にかけた思いでした。ありがたかったと思っております。
ありがとうございます。素晴らしいお言葉いただきました。
なんかジーンときましたね。
ねね、もう別れも出会いもね、もう全てもう、ね、何かの新しい始まりであり、まあなんかね、私たちも勉強させていただいて、梶田さんのお言葉心に留めて、また明日からリフレッシュ進んでまいりたいと思います、
はい、
今日皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
これに
て、ありがとうございます。
これさんでボンズカフェもエンディングを迎えるわけでございます、まあ、ぜひですね、またリニューアルして始まった時には、告知もしたいと思いますし、ぜひですね、皆さんその時はまたご縁ご声援いただければと思うわけでございます。はい、この番組最後までお世話になりました。
京都三条ボンズカフェ、はい、この番組は聖護院八重洲総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
おやすみなさい。
ありがとうございました。